皆様おはようございます。早速メッセージに入ります。今日の大きなテーマは祈りであります。そしてヨナの祈りを学びたいと思います。祈りは言うまでもなく神様との対話であり、祈りを通して神様との交わりを深めることができるし、神様をより深く知るということがあるかと思います。聖書にはいろんな人の祈りが書かれてあります。皆さんはどんな祈りというか、どういう人の祈りをご存知でしょうか。ダビデの祈り、詩編を開きますとダビデの祈りをたくさん見ることができます。またソロモンの祈りっていうのもありますね。神殿ができた時に、神殿を奉献する時のソロモンの長い祈りが聖書に記されてあります。もちろんイエス様の祈りも書かれてありますし、先ほど私たちは主の祈りを一緒に祈ったわけです。パウロの祈りも、パウロの書簡を通して知ることができます。いろんな人の祈りが書かれているわけです。で、今日はヨナの祈りということで2章を読んでいただきました。ヨナの祈りがどのようなものであったんだろうかということを今日学びます。その前にですね、先週のおさらいをしましょう。1章先週お話をしたことであります。預言者ヨナに神様がアッシリアのニネベに行って語れと、神の言葉を語れと命令をしたわけでありますけれども、普通でしたら、従っていくわけですが、ヨナはミカを避けてと何回か記されてありますが、ヨッパという港からですね、タルシシ行きの船に乗って逃げていったということを見ました。スペインの方までということですが、もうすぐ遠いところに行こうとしてたということですよね。で、逃げようとしたヨナに神様は働きました。彼がもう一度戻ってくるように取り扱いをいたしました。その一つが嵐を起こしたということですよね。そして魚を用意した。先週の最後は大きな魚に飲まれたというところでありました。で、魚の腹の中に彼はいましたと、書かれてあります。で、今日は2章であります。今日ヨナの祈りについて、3つの問いかけを共にしながら、彼の祈りがどのようなものであったかということを汲み取りたいと思います。一つはですね、ヨナの祈りはどこで、お祈りしたのかということです。ヨナの祈りはどこで祈ったのでしょうか。そういう質問をしたら、はい先生、魚のお腹の中でお祈りをしたでしょうって返ってきそうですが、その通りですけども、一章では主の御顔を避けて、そして、ヨナはお祈りをしなかったっていうことをですね、見ましたけれども、今日のところでは神様にお祈りをしているところです。で、腹の中から祈ったと一節に書かれてあります。腹の中、魚の腹の中で真っ暗だったでしょうね。クジラとすれば、その心臓のですね、音がドキドキドッとか、そういう音が聞こえたかも分かりませんけども、で、私たちはどこでもお祈りができるわけですよね。教会の中でしか祈れないということではなくて、家でも祈れるし、行くところどこでもお祈りをすることができるわけですが、ヨナは魚の中で祈った 多分魚の中でお祈りをしたという人は夜な以外にいないんじゃないかなというふうにも思うことができます。よくね、教会学校とかの紙芝居を見るとですね、大きな魚の中で夜中ですね、こうしてお祈りをしている姿を見たことがあるんじゃないでしょうか。で、今日はですね、皆さん、夜中どこで祈ったか、もちろん魚の中なんですが、その前に実は海に投げ込まれて、そして海の中でもお祈りをしたということを、覚えたいと思うんですよね。2節に苦しみの中からとか黄泉の腹からというふうに書かれてあります。これ黄泉というのはシェオールっていう言葉で、死人の人が行くところというふうに言われておりますが、死の瀬戸際、その入り口、そういう意味がこうあるんですね。ヨナは魚の腹の中からお祈りをした、叫んだという、その前に海の底から神様に助けを求めて祈ったという、そのことも私たちは、忘れてはならないと思います。はい、で次でありますが、ヨナの祈りはどのような状況の中で祈られたのでしょうか。先ほど苦しみの中から、黄泉の腹から、私が叫び求めるとってこう書いてありますよね。そのうち皆さん、このヨナのこの祈りですね、ちょっとこう物語をこう考えてみましょう。ヨナは海に投げ込まれました。昔はですから救命道具をつけてるわけではありませんよね。大変です、海に投げ込まれたらですね、潮の流れに流されることもあります。大波にですね、飲まれてしまうということもあるでしょう。塩水を飲んでしまうということもあるでしょう。皆さんは、泳ぐことできますか？金槌の人がいますか？泳げない人金槌って言いますけれども、泳げない人っていうのはですね、フェリーとか乗れない船乗るの怖いとかですね、ヨットとかボートに乗るの怖いとかってやっぱり言いますよね。落ちた時に泳げないからですよね。ヨナは普通に考えて泳げる人だったと思うんですが、でもやっぱりこう力突き果てていきますよね。なんとかね、沈むブクブクブクって、またもう息をね、また浮き上がって息をしてですね、そういう繰り返しをしながら、次第に次第に力が尽き果てて、もう浮かび上がることができない、息をすることができない、ブクブクブクと沈んでいって、今日のところはですね、その深いところまで行ったとこ書いてあります。海藻が頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫抜きは私の後ろで永遠に下ろされました。海底の深くに閉じ込められた様子がここに描かれています。力尽き果てて沈んで深いところまで行った、もう助かる望みが全くなかった、そういう中でヨナは神様助けてくださいと叫んだ。皆さん、私は困った時のヨナ一緒の中でね、祈らなかったって言いました。で、今日のところは祈って、 神様助けてください、これ困った時の神頼みで解決できるのでしょうか。私は人間としてもっとこう根源的な叫びだと思うんです。神様助けてください、もう死ぬ間際、そういうところの叫びっていうのは人間の本質的な根源的な叫びと言っていいんじゃないでしょうか。この7節のですね、私の魂が私のうちに衰え果てた時ってありますが、これはもう終わりという死の寸前であった、もう力尽き果てて、もう終わりだ、そういうことがここに書かれてあります。詩篇の130編の1節に、主よ深い淵から私はあなたを呼び求めます、主よ私の声を聞いてください、私の願いの声に耳を傾けてくださいという深い淵からあなたを叫びますという、それに、当てはまるかなと思います。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れませんという言葉もありますよね。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、まさにその死の影にいた状況であろうかと、そういう中で彼は祈りました。私はヨナのことをこうお話するときに、今日のところお話するときに、私の小さい時のことを思い出すのであります。小学生の頃、私は潮見川でよく遊びました。家の近く、ちょっと行ったら潮見川のあたりですね。で、近くじゃなくてもうちょっと海側の方で泳いでたことがあります。で、足の届くところで、まあ、泳いでたというか遊んでたわけですね。そしたらですね、しばらくしてですね、海側からですね、潮がこう上がってきて深くなっていくわけですよね。で、どんどん深くなっていきまして、足が届かなくなってしまう。で、まだ私はちゃんと泳げなかったですね。ほんでブクブクブクブク、その溺れかかりそうになりまして、私はそのまま沈んでしまうんです。で、覚えてないんです、私意識、そのまま意識がこうなくなって、で、私はでも近くの似た人に危機一髪で助けてもらったっていう経験があるんですね。私はそのまま死んでいたかもわからない、溺れて、でもその方に助けてもらって命拾いをして今ここにあります。まあ海の中と川の中と違いますけども、ヨナはもう本当にですね、もうそのままだったら息絶えて死んでいたと思うんです。そういう状況の中で彼は神様に助けを求めました。3番目に考えたいことは、ヨナの祈りはどのように答えられたかということです。神様は彼の叫びに答えてくださいました。彼の祈りに答えてくださいました。それが大きな魚を用意して助けてくださったということであります。皆さん、今日のこのヨナの祈りはですね、魚から救い出されることを願った祈りではありません。海の中から救い出された感謝の祈りがこの2章なんです。魚の中から救ってくださいっていうことよりも、海の底から助け出された、救い出してくださった、その感謝の祈りが、賛美がこの2章であるということですね。二節もそのような答えが書かれてあります。 ヨナは海に投げ込まれ、そしてその中から叫び、大きな魚によって助けられました。再び主の御顔を仰ぎ見るようになっていきました。まあ回復していったということですよね。彼には回復が必要でした。主の御顔を避けて、歩んでたわけでありますから、もう一度神様に立ち返るという回復が必要でありました。それが彼にとっては海の底であり、神様を助けてくださいと祈ったことにあります。ですね、8節と9節を見てください。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨て去りますとあります。どういうことでしょうか。偶像というのは虚しいものだと聖書は教えております。全然その益にならない、無益なものだ、ね。いろんなところに偶像がいかに虚しいものであるかと書いてあるところがあるんですね。目があっても見えない、耳があっても聞くことができない、手があっても使えないとか、そういう偶像の愚かしさ、虚しさを書いているところがいくつか聖書の中にありますけども、その偶像に耐える人は神様がその人のために備えている恵みというものを受け付けることができない、受け取ることができないと、書いてあります。しかし誠の神様に頼るならば神様の恵みがあるんですよ。そしてヨナは神様を信頼することによってまた主の恵みを得ることができていったのであります。ですから彼はこのように言います。9節、私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たします。救いは主のものです。今まで不順順だったヨナがこれから主に従います。それを決心し、そして誓いをしたということであります。皆さん、私たちは、この一生のヨナと二章のヨナが違うということを見ることができます。ヨナのあの叫びは彼を救い回復させ、感謝を与え、主に従うものと書いてきました。私たちも同じように主に祈るときに、叫ぶときに、神様は私たちを救い出し、回復を与え、感謝を与え、主よあなたに従いますと、これからあなたについていきますと献身をさせてくださる、そのことを世のを通して学ぶことができるのではないでしょうか。今日皆さんにもう一つのことをお伝えしたいと思います。イエス様がですね、ヨナのことを取り上げているところがあります。人々があなたが神の子なら何か印を見せてくださいとお願いしたときに、イエス様は何とおっしゃったかと、ヨナの印以外には与えられていないと言いました。ヨナの印、イエス様はどういう意味で使ったかというと、イエス様はこれから捕らえられて十字架につけられて死ぬ、葬られる、三日目によみがえる、それをヨナの印と置き換えたのです。ヨナは皆さん三日目に魚から出てきた、海の中に入れられて、彼は死ぬ ギリギリまで沈んでいました。私はある面ヨナは死んだ、そのところで死んでしまったんだとも言えるかもわからないですよね。死んでしまった、葬られた、でも神様に助けてもらって、そして魚の中に三日いて出てきた。イエス様はこのヨナの印っていうのを自分のこととして了承されたのであります。私は、まあ、イエス様はそのようにこのところを説明しているわけでありますけども、ヨナが一度死んだ、そしてまた生き返ることができた、その感謝をこの2章の祈りの中に表していると思うんですね。で、私たちもある意味一度死んだものです。いや、死んでいたものです。罪と罪悪の中に死んでいたものであると聖書は教えています。イエス様によってもう一度生きるものとしてくださったと聖書は教えております。ですからこの2章を読むとですね、なんか自分のことを書いているように私は思うのです。沈んでしまってた、もう終わりだというところに追いやられていた、神様助けてください、救ってください、叫んだでしょう皆さん。そして祈りに応えてくださった主ではないでしょうか。6節の、しかし私の神主よ、あなたは私の命を滅びの穴から引き上げてくださいました。救いは主のものですと彼は証しをしました。この2章が魚の中から助けてくださいという祈りではなくて、海の底から救い出してくださったところの感謝の祈り、賛美であるということです。私もこの2章、まあ、詩編の中にも同じようなのがいっぱいありますよね。皆さん、ヨナの祈りがなんか全然別の人の祈りっていう人捉え方ではなくて、私の祈りでもあるんだなということを受け止めることができたらどんなに幸いでありましょうか。そのことをここで覚えたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。天のお父様、第2週目の主の日をありがとうございます。コロナ禍、また今日は雨の中でありますけれども、私たちを守ってくださって、教会にお送りくださって、共に礼拝を捧げることができたことを感謝します。あなたに賛美を捧げ、祈りを捧げ、神様の御言葉を聞くことができました。ヨナの祈り、私たちの祈りでもあります。本当に私たちもかつては罪と罪悪の中に死んでいたようなものでありましたが、主よ助けてください、救ってくださいと叫び求めた時に、あなたは手を差し伸べて私たちを救い出してくださいました。再び生きるものとしてくださいました。ヨナのように私たちも、しかし私の神主よ、あなたは私の命を滅びの穴から引き上げてくださいましたと告白したいと思います。主よ、本当にあなたの恵みに預かることができたことをもう一度感謝いたします。この救い主の恵みを感謝しながら、この1週間も 歩ませてください。またすべての人に神様の救いが及んでいきますようにと祈ります。神様、今週から始まる1週間であります。一人一人の歩みがあなたにあって導かれ、守られ、祝福を受けることができるように、それぞれのところで使わされたものとして主を明かしすることができるように、一人一人を導いてください、用いてください。今日来れなかった愛する兄弟姉妹たち一人一人のうちにも、あなたが同じ恵み祝福をお与えください。コロナの感染の収束を祈りつつ、またこのことで苦しんでいる、また命の危ない方々をお救いくださるように、救ってくださいますように願いつつ、イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。